ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
それでは今日の箇所からですね、アブラハムの歩みからというテーマで、見ていきたいと思います。私の、知り合いの、女の子、私の知り合いの、ママのね、そのママの、娘さんの話なんですけれども、その娘さんが、ピアノを習ってたんです。でピアノを習ってたから、いろんな、こう練習をしてたんですけれども、先生に何か曲を書いてみればって言われたんですって。その女の子が、考えたんです。どんな曲書こうかな、誰に書こうかなって決めたんです。そうだ、パパに書こう、で一生懸命曲を考えてたんです。で曲を、こう考えてた時に、そのお母さんがね、書き寄って、何してるのって言ったんです。そしたら、曲書いてる、何の曲、誰に対する曲、パパへの曲なの。あ、そうなんだ、何の曲なの。これはね、ママがね、毎日食べるものの曲なの。あ、そうなんだ、何って言ったらね、じゃあママにだけ教えてあげる、じゃあ何なの、でもね、聞きたいことが一つあるの。何それ。実はね、分からない音がある。さ、ママさ、ルって音を教えてくれるって言うんです。お母さんは、ルって音あったっけって言うんです。ルって音は必要なの、ママ教えてどれかって言うんです。でね、ドレミファソラシでしょ、この中にルって音はないと思うよって言ったんです。そしたら、女の子ね、困っちゃったんです。でどうしたのって言ったら、実はね、曲なんだけど、名前がね、味噌汁の曲なの。味噌汁って言って、あとルがあればいいんだけど、ルがどうも見つからないのって言うんです。じゃないとお父さんにこれ書けないのって言うんですね。可愛いですよね。子供の想像力は無限大ですからね。大笑いしたそうです。子供が親を喜ばせようとしている姿ってすごく可愛いもんですよね。うちの息子たちもね、息子たちって、大体上の息子なんですけどね、大体こう字が書けるようになったので、こう字を書いて持ってくるんです、スパーパー好きとかでね、ありがとう、すごく可愛い姿ですけど、親にとってもすごく嬉しい、ひとときだと思います。皆さん、私たちの天の父なる神様が喜ぶときってどんなことか考えたことありますか。さっきみたいに賛美を歌っているとき、確かにそうですね、私たちが歌う賛美歌は神様へのラブソングです。だからこれは神様を喜ばせることの一つだと思います。または例えば祈りもそうですね。聖書には私たちの祈りは、神様の前に立ち上る香のようだって書いてあります。いい匂いがするんですって、私たちの祈りは、だからたくさん昇らせてあげたいんですよね。でももっともっともっともっと喜ばせる、そんな出来事は何かというと、私たちが神様ともう一度出会って、そして神様と共に歩みたい、こう決めた時だと思います。やっと私の元に帰ってきてくれたんだね、それは神様を、喜ばせることです。じゃあその後はどうですか、私たちがどんな歩みをしたら私たちの神様を喜んでくれると思いますか。おそらく私たちがその父なる神様を信頼して歩んでいく時だと思います。どんな時にも、何があったとしても、神様はどうすればいいですか、あなたの言葉に従います、あなたの言葉に信頼します、あなたに信頼します、こう私たちが信頼して歩んでいくときに、私たちの天の父なる神様は喜んでくださると思います。そうか、じゃあこちらにおい、そして私があなたの人生を祝福してあげるから。 この聖書では私たちはこの神様に信頼すること、これを信仰と呼んでいます。そしてこのガラテヤ人への手紙、この、まあ、今ね3章ですけれども、1章から3章までのずっとね私たち今まで見てきましたけれども、テーマがありましたね。テーマは信仰と立法です。特にこの神様が私たちとの間に結ばれた約束に信頼する、ということです。つまりイエス・キリストが、私たちの罪の身代わりとなって死んでくださり、それを心で信じるときに私たちと神様との間に永遠の関係がある、永遠の関係を持つことができる。で、それをパウロは私たちに繰り返し繰り返しこのガラテヤ人の手紙で教えてくれているんです。信仰によって私たちは神様に近づくことができるんだよ。まあなぜそんなことをパウロは繰り返し繰り返し言っているかというと、もちろんこのガラテヤの諸教会にあった問題があったんです。このガラテヤの諸教会には間違った教えが入ってきたんです。イエス・キリストを信じる、それだけでいいのかお前たち、いやいやいや、それだったら生ぬるいだろう、私たちユダヤ人が守ってきたこの旧約聖書の教えも守っていきなさい、この律法を守らないとダメだ、いやいやいや、パウロさんって人が言ったんですよ、パウロ、あ、俺はパウロ知ってんのか、いや、パウロは生ぬるいやつなんだよ、だからパウロも信頼しない方がいい、必ず律法を守りなさい、そういった間違った教えが入ってきたんです。だからこそ今日の箇所でもパウロは、こう言っています。アブラハムの信仰を思い出してみなさい、そう初めの箇所で言ってるんですね、3章の6節でアブラハムは神を信じ、それが彼の義とみなされました、それと同じことです。パウロはそもそも信仰によって神に近づくことができたことを忘れてはいけない、信仰の父と呼ばれた先祖アブラハムを考えてみなさい。アブラハムは信仰によって神の前に良しとされたでしょう。これが私のメッセージと保証なんです。私のアイデアじゃないんです。私の意見じゃないです。これは神のアイデア、ガッツアイデア、神様からのメッセージなんです。こうパウロが言ったんですね。じゃあ皆さん、このアブラハムのこの歩みをちょっと、おさらいしてみましょうか。アブラハムはある時に神様にこう言われたんです。私が示す地に行きなさい、こう言われたんです。そしてアブラハムは進んでいったんです。皆さんどうですか、皆さんに神様が私の示す地に行きなさい、そう言ったらまずこんな風に言いません？どこですか、北ですか、南ですか、東ですか、西ですか、その私が行った先には、あの住む場所ありますか、Wi-Fi ってありますかなんてね、いろんな疑問が湧いてきません？神様に聞きたいことたくさんありますよね。それでなんかね、あ、だったらいいかななんてね、アブラハムは違うんです。アブラハムは私と示す地に行きなさい、こう言われた時に、はい、すぐ出かけたんです。10キロ20キロの旅じゃないんです。何百キロとアブラハムの旅をしていたんです。その時にアブラハム、その時の、当時のね、アブラハムの年代は何歳ぐらいだったか。アブラハムが75歳の時です。奥さんのサラは65歳です。だから日本昔話を覚えてますね。じいさんどこに行くんじゃ。いやいや、神様はな、示されたんじゃ。どこに行くんじゃ。いやいやいや、示された地に行くんじゃ。こう言ってこの二人がね、出てったんです。そしてアブラハムが出ていくと、ある時神様はこう言うんです。アブラハム、ちょっと天幕から出てきなさい、夜空を見上げなさい。わかりました。空に出て行って何が見える、こう聞くんです。神様、はい、神様、無数の星が見えます。そうか、じゃああなたの子孫をこのように、これね、今星がたくさんありますけどね、このようにしよう、子孫を祝福しよう、こう言ったんです。 でもちょっと待ってください、この時にアブラハムには実子はいないんです。サラとアブラハムに子供はいなかったんです。75歳もう過ぎてるんです、ね。子供を設けるにはもう遅いような時期だったんです。でもアブラハムは何て言ったかというと、あ、分かりました、それをそのまま受け入れたんです、ね。その時のアブラハムはですね、の様子がこう書いてあります、聖書で、ね。彼は主を信じた、主はそれを彼の義と認められた。創世記の15章の話です。17章に行くと、神様はあなたと契約を立てると言ってアブラハムのとの契約を立てて、そして私はあなたを祝福する、その祝福は永遠である、あなたの子孫を祝福しよう、そう言ったんです。そして21章でやっとアブラハムとサラに子供ができるんです。この時アブラハムなんと100歳です。サラ90歳です、ね。この時初めてのこの2人の、ね、間に、子供ができた。その子供の名前はイサクです。そしてなんと次の章の22章で神様はこう言うんです。あなたの息子を私のための生贄としなさい、こう言ったんです。100年経ってやっとアブラハムはね、息子を、まあ、もらった、いただいたわけですよね。でもやっていただいたその息子を神様のために捧げなさい、生贄としなさい、こう言われたんです。皆さんだったらどうですか、なんでですか、やっと神様あなたを与えてくださいました、ね、与えてくださった息子じゃないですか、ここから私の子孫がもう、ね、祝福され増えていくわけじゃなかったんですか。アブラハムは捧げなさいと言われた時にはい、当時イサクはもうおそらく10代だったって言われてるんです。そのイサクを背負ってモリアという山に向かってずっと登っていったんです。そしてモリアの山に登り、そしてアブラハムがそのイサクを生贄として捧げようとしたんです。もちろん生贄というのはもうほふらなければいけません、殺さなければいけなかったんです、ね。そしてそのほふろうとしたその瞬間に神様がやめなさいアブラハム、ね、私があなたのための生贄を準備しておるから、見るとお羊がそこに引っかかってた、そしてそのお羊を神様に捧げたんです。そしてその後そのアブラハムの信仰を見て神様はこのアブラハムの子孫を祝福していったんです。神様はアブラハムが捧げたから義としたんじゃなかったんです。アブラハムが信じて行う、その信仰を見て良しとされたんです、義としたんです。だからこそパウロが今日の7節から9節でもアブラハムが信じて神様に良しとされた、義とされたように、私たちもイエス・キリストを信じるというその信仰だけで神様に良しとされるんだ、ね。信じる以外何もいらないんだ。そして、その、信仰だけでそのアブラハムの祝福の子孫に私たちが迎えられるんだ、そう言ったんですね。あるご婦人のお話なんですけれども、このご婦人もですね、ご主人が60歳を過ぎていた、そして、膵臓がんを患っていたんです。でそのご婦人は教会に行ったことがあったんですけれども、その、まあ、ご主人は教会に行ったことがなかったんです。でももう命のね、もうこの地上での命がもう短いと思ったので、牧師に相談したんです。私は教会に行ってますけれども、私の主人は教会に行ったことがないんです、どうか、その病院に来てその聖書の話をしていただけませんか。牧師は行って、そして聖書の話、イエス・キリストの救いの話をしたんです。そして牧師が帰った後に奥さんがそのご主人のところに行ってこう言ったんです。あなたどうだった、あの話、うんって言うんです。であなた話分かったって言うんです。そうするとうんって言った。 それでじゃあイエスは信じた、そしたらうんって言うんです。でそのご主人がね、そっか間に合ってよかったねって言ったんです。でうんって言ったそうです。それ以降どんどんどんどん容態が悪化していって、そして、血圧もどんどん下がっていってしまったんです。で主治医の先生が来て、そして、いろいろ施したんですけれども、もう、先生どうですかって言ってもう首を振ったんです。でもちろんもう亡くなってしまう。でとうとう最後の、ね、瞬間が来たんです。で、この時の状況をね、このご主人こうおっしゃってるんです。悲しかったけれども、その部屋には希望が、満ち溢れていたんです。家族はね、まあ、そのご主人がねその後、亡くなってしまった。その後にね、ふとね何か光るものを見たような気がしたんですって。でその時はね、こう言ってるんです。確かにね今神様の身元にあの方は行ったんだってね、そう思ったんですって。このご主人は家族に対してね、まあ、確かな希望を最後は残して天国に行かれたんです。そしてこの奥様はご主人を見送ってから、まあ、改めて神様の恵みの深さを知ったと言っているんですね。あの人も今までは神様とは無縁だったのに、最後心で信じるだけで神との永遠の希望を得ることができた。なんて深いんだ、なんて神様の愛は深い愛だ。でこれこそ無条件の愛である、ね、でその機会を機に、まあ、より、ね、神様の愛を知り、福音の素晴らしさを、ね、感じた、まあ、こう、ね、おっしゃってるんです。で神様は私たちに心で信じるという、ね、最も簡単な方法で神様の救いを与えたんです。何かを守らなければいけないかったんですね。この ご主人も無理です。何か守らなければいけなかったら、私たちにとってはただのしがらみなんです。でも神様は私たちにしがらみを与えなかったんです。神様は私たちに恵みを与えたんです、ね、パウロもこの恵みについて改めて、このガラテヤ地方にこの今日の箇所の前半で語っているんですね。では後半、今日2つ目のポイントは何かというと、律法によっては誰も救われないってことを言っています。で3章の11節から12節では、ところが律法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。義人は信仰によって生きるのだからです。しかし律法は信仰によるのではありません。律法を行う者はこの律法によって生きるのです。こう言っているんですね。この最後の律法を行うのはこの律法によって生きるのですという言葉、これはパウロね、現代語訳で言ったらこういうことです。だから100歩譲って律法を守りたいの、ね、それで神様に近づきたいんだったらどうぞそう生きてみれば、こう言ってるんです。神様の前に人は一つでも罪を犯したら近づくことはできないと聖書は言ってるんです。それは逆を言えば律法を 100% 守らなければいけないということなんです。例えば皆さんモーセの十戒って、ね、聞いたことがあると思います。その中にこういう言葉があります。隣人のものを欲しがってはいけません、ね、誰かがいい携帯を持ってたり、いい車を持ってたり、あ、いいなってこう欲しがったらもうそれが罪なんです、ね、神様の悲しいことなんです。またあなたの父と母を敬えという言葉があります、ね、お母さんのバカって言ったらもうこれで罪なんです。でも言わなくてもその心で思ったらもう神様の前に罪を犯したってことなんです。また偽証してはいけないと書いてあるんです、ね、皆さんの友達が、いや私痩せたって言ってね、あんまり買わなくてもうん痩せたって、ね、嘘ついた、まあ今日冗談ですけどね、まあ何かこう偽りを言ったらそれもダメなんです。神様の御前にとっては罪の一つなんですね。また、盗んではならないとあるんです。 例えば自分の兄弟何かを小さな時に盗んだ、それも一つの罪です。でも例えば銀行で強盗して100億円盗んだ、それも罪ですよね。でもその100億円盗む罪と兄弟のものを盗む罪というのは同じ罪なんです。神様の前で大きい小さいはないんです。神様の前に一つでも守れなければ不完全なんです。この今ね、この実会の中のただ4つを考えただけです。これだけでもちょっと難しいと思いませんか？立法ってどれだけあると思いますか？前もお話ししました、613あります。これを全て全うするのは無理です、不可能ですね。皆さん、パールのネックレスとかってありますよね。あれってこう一つ一箇所だけプツって切ったらバラッと落ちません？立法を守る、立法を守るときってそういうことなんです。一つでも守れなかったらその全てがバラッと落ちてしまうんです、ね、立法を守る生活はなんと不自由でしょうか、ね、だからこそ一番簡単な方法、心で信じるという方法を神様は私たちに与えてくださったんです。でローマの6章の22節でこういう言葉がありますね。しかし今は罪から解放されて神の奴隷となる、これは神のものとされ、ね、で清潔に至る身を得たのです。その行き着くところは永遠の命です、ね、神様は私たちを引き寄せてくださり、そして私たちは心で信じるだけでこの神の祝福の道に、永遠の祝福の道に私たちを導き入れてくれるということですね。最後に一人の方を紹介したいと思います。この方はさまざまなしがらみを抱え悩みに悩んで仏教の僧侶志願者となった方でも、そこから現在は教会の牧師になられた方。この方川口和彦先生という方なんですね。現在ですね、愛知福音キリスト教会の宣教牧師である方なんです。でこの方生まれは三重県の松坂市なんです。で要は、先祖代々に、ね、伝わるこの浄土宗を守っていたそうなんですけれども、割とねそのしきたりが、残っている、さまざまなこの地域で、ね、この浄土宗の、教えを守っている、由緒正しき、家だったそうなんです。だからね、もちろんこの、川口先生の頭にも、ね、そうい う, こう考えがこびりついていたそうなんです。で、小中高と、進み就職するとですね、もちろんその就職先では、最初にね、お酒を覚えさせられる、ね、もう毎晩毎晩先輩からね、こうお酒飲み行くぞって言ってね、こうお酒を飲む日々が続いたそうなんです。そんな中でこの川口先生は、いつも何かに怯えて人生の意味を考えるようになったそうなんです。当時のこの酒仲間と話す中で新興宗教を信じている人がいたんですって。なので興味があって、で彼についていったんです。でこれが答えかもしれないと思ってね、それも熱心にこう信じてみたんですって。その当時、チラシを配ったり選挙活動も、ね、手伝ったりしたんです。でこれじゃないかもしれない。次に行ったのは今度は道徳を教える倫理団体です。そしてそこで慈善活動に明け暮れたんです、ね。その当時ですね、もう自分がどうしたら本当の答えを得るのか、もうただただ混乱していたそうです。どうやったら自分の存在意義を知れるのか、自分の人生の意味を知れるのか、ね、何かを守ったら何かをしたら得れるんじゃないか、それも得ることができなかったんです。それは自分に原因がこう川口先生思ったんですね。なので私はもっと宗教を学んだ方がいいと思ったんですって。だから8年間お勤めになったその会社を退職して、その退職金を与えて愛知学院というところの、宗教学科に入学したんですって。それを機に神社仏閣を、ね、こう回るようになったんですって。 で、一つの答えを出したんです。私はまあお寺かなって、どちらかというと。で、住職か僧侶かって言ったら、私は住職ではない、僧侶かもしれない。そしてその目標をね、なんとなく立てて、そしてその大学で学んでいったんです。そうするとその大学の先生がこうクラスの中でこう言ったんです。皆さん一つの宗教にこうただねこう偏らないでたくさんのねものを見に行ってください、こう言われたんですって。川口先生は、ああ確かにそうだな、そう思って、何が見に行けるかなと思った時に、いつも自分がその学校に行く時に見るその、まあ、あの電柱のところに貼ってあるこう看板、そこに教会の名前があったんですって。じゃあその教会にちょっとね行ってみよう。その教会が春日井福音館という教会だったそうなんですけども、そこに行ってみたんです。その時生まれて初めて教会に行ったんですね。でその時のことをこうおっしゃってるんです。私は坊主頭で草履を履き汚い服装、それにもかかわらず私に愛を持って接してください。帰りには奥様がカレーを作ってご馳走してくださる。こんなおもてなしをされたのは生まれて初めてでした。それから毎週教会に通うようになりましたとおっしゃってるんですね。でこう毎週教会に行くようになって、でもある日あるメッセージを聞いた時に、ん？って思ったんです。それはね、こんなメッセージだったそうです。牧師はこう言ったんです。偶像は罪です、そして偶像を拝む人も罪で罪人ですっていうメッセージを聞いたんですって。それを聞いた時に川口先生こう思ったんです。なんてひどい話だって思ったんですって。もう教会には行かない、そう思ったんです。なぜかというと、その先生の中に偶像がたくさんあったんですって、ね、これも信じてるあれも信じてるっていうね。でそれはいいことだと思っていた。そして偶像のことを悪く言う人とは話が合わないと思ったんだそうです。そしてこの川口先生が教会から遠のくと、今度は牧師が訪れてきたそうです。で、あいいですいいです、ね、断っても断っても来たんですって。なのでね、ご自身でねこう筆でね書いて、面会謝絶って書いてドアにバンって貼ってね置いたんですって。でもねその牧師は諦めなかったっつって、もう川口先生のところを訪れて、そして、まあそうやって家に来るので、もうなんてしつこい人だって思ったんですけれども、そんなふうに思いながらも、まあじゃあ誘われるがままにと思ってある集会に出ていったんです。でそれはある、愛知県で行われた教会の集会だったんですけれども、まあ、今は亡き当時有名な先生だった本田浩二先生という牧師がいたんですね。この方のメッセージでこう言っていたそうです。知ってください、あなたの心が虚しいのは誠の神から離れて自己中心に歩んでいるからです。心が本当に虚しい、いつも思っていた、そう思っていた。そして、いつも怯えていた、この川口先生にはもうストレートなメッセージだったんです。そして、その時に、神様の愛、そしてイエス・キリストの十字架のメッセージを聞いたんですね。そしてその時、あなたはいかがですか、イエス・キリストを信じませんか、こうマイクで言ったんです。そのメッセージがポーンと川口先生の心を打って、で、その時、当時のことをおっしゃっているんです。その時初めて自分が作者である神様に対し多くの罪を犯したこと、その全てのためにイエス・キリストが十字架にかかってくださったこと、その十字架によって私のようなものも許されているという神様の大きな愛を受け止めた、その時に涙は止まりませんでした、こうおっしゃっているんですね。そして私は涙とともにイエス・キリストを心から受け入れました。その時全ての混乱としがらみから解放された気がしたのです。神様は愛してくださる、それしかない、それに私は囚われました。その後メッセンジャーのこの言葉一つ一つにアーメン、アーメンと頷いていました。神に愛され認められ祝福をいただき、 永遠の命への水が湧き出るものとされたことは、今までどんな宗教からも得られなかったものです。まあこうやってね、まあ、この著者の本に書かれているんです。そしてこの現在はですね、そのご自身の経験を生かして宣教牧師として神様の愛をね、多くの人に伝えている、そうなんですね。確かにさまざまなものを信じていた、信じてみたけれども、実際に自分が必要だった全てを与えてくれて、そして心を解放してくれたのがこの聖書の場合、私たちの作者であるで、だったということですね。私たちは真理を知るときに私たちが自由にされるわけですね。イエス・キリストもヨハネの8章の32節でこう言っています。私の言葉にとどまるなら、あなたたちは本当に私の弟子である。あなたたちは真理を知り、真理はあなたたちを自由にする、ね、私たちが神様と歩む歩みというのは、何か縛りの中で歩んでいくわけではないんです。全てのものから解放され、そして全ての必要が与えられ、そして将来には希望がある素晴らしい歩みだということですね。パウロもガラテヤ人の手紙で、今日の箇所で、あなたは律法を守る、そんな、歩みをしなくていい、神の恵みをまっすぐに受け取っていきなさい、こう言っていたんですね。全ての人を愛し、そして、祝福してくださる神様は、今週も私たちを祝福してくださいます。どうかこの今週の日々の歩みの中でも、神様の愛、そして祝福をね、そしてこの恵みの深さを知っていく日々であります、祈っています。では一言お願いします。愛する天のお父様、あなたがいつも私たちを見て、そして私はあなたを愛する、あなたの高価で尊いと、私たち一人一人をあなたの愛する息子娘として受け入れてくださっていることを感謝します。神様、私たちはあなたのその愛の中で解放され、癒され、歩んでいくことができることを感謝します。神様、どうかここにいる一人一人があなたの愛を今週も一日一日知っていくことができますように、導いてください。イエス・キリストの御名を通していただきます。しばらく祈る時間を待ちましょう。